スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太鼓です。
3月も終わりかけてますけど、
はい、春休みが始まってますね。
春休みね、あんまり私ら休み感がないから、
ね、そう、年度末です ね、
なんか忙しくて逆にあ、でも最近はね、あの昔と違ってね、3月のこのぐらいになると、はい、だいたい終わってるんですよ。
あ、そうなんですか。
もうね、あのお役所も割と期限が、あの自分らも上というか他にチェックかかるから厳しくなってて、はい、
あ、そうですか。
もう仕事始めた頃はもうダラダラダラダラ、あのとにかくまず借りとか言って借りを出しといて、はいはい、借り出したらみんな借り出したっていう感じでどっか飲みに行くになるんですよ。あ、
そういうもんなんですか。
で次1ヶ月2ヶ月とかって、はい、だから連休中に終わればええかなみたいな。
あ、だから連休が忙しく
て、ひどい場合はさらにまだ伸びると。
あ、そうなんですか。
3月30、3月60、3月90日とか言って、
そういう仕組みなんですね。
そうそう、じゃあちゃんと今は違うんですよ。
あ、違うんですか。
はい、はい、この番組は、町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日はあの、はい、去年やってたヨーロッパの都市を少し、
はい、あ、久々
お話みたいな、はい、これ13弾なんですけどね。
あ、そっか、もうそんなになるんですね。
そうなんですよ、
はい、
ニース
私は行ったことないですけど、
フランスの南、
はい、いいとこですよね。
そうそう、あのプロヴァンスアルプコートダジュールっていうところのニースの、
はいはい、
もう名前からして
素敵です、
ね、いいでしょ。
でも、う
ん、3回1回ぐらい行ってるんですけどね。
やっぱお仕事でですか。
まあ、仕事というか、まあ、仕事っちゃ仕事かな、
うん、微妙な感じですか。
遊びではないですね。
あ、じゃあ仕事ですね、うん、
ヒアリングしたりして、
うんうん、やっぱり交通のことです
か。交通でしたけど、最後の辺はもう都市全体、都市計画全体みたいな、あ、というか相手の方がそっちをやってたんで、
はい、
ニース全体の都市開発みたいな、空港をどうするかとか、
はい、
最初行った時はあの路面電車の話で行ったんだけど、うん、あの路面電車がちょうど行った時はできてなくて、はい、2回目が工事中で、はい、工事中がだいたい終わってて、試運転の車両に乗せてもらって、日本人がね、
まあ、
現地の人乗ってないのに、
はい、
3回見た時はもう完全に動いててっていう、はい、それがあの街の中心部が歴史的な市街地なので、はい、あの上の架線がないんですよ。
あ、
うん、
はい、
で郊外に行くと架線があって、
はい、
パンタグラフが上がってこう、はい、
あ、途中から
中央部はないんですよ。
へ、
でそこはね電池で走るようになってる。へ、電池に切り替わるんです。
あ、そうなんですか。
だからあの町の中央部全体がもう電池ももちろん地下に入ってるから、
はい、
すごい綺麗なで空が出た青いでしょ、ヨーロッパの空
でしょうね、
あの感じで、ビルの高さが建物全部揃ってるからもうすごい綺麗な、
はい、
そこにあの音もなく路面電車がスーッと、
はい、音もなく
来ると。
うん、結構広いエリアを路面電車、
そうそう、広いエリア、広い広場の大きいところ、スーッと入ってきて90度ぐらい曲がってこう向いていくんだけど、
そうなんですか。
めちゃくちゃ綺麗。
うん、何色とかあるんですか。シートが青なのかなとか勝手に思ってますけど、
結構フランスの路面電車がまたこれものすごくデザインしてるんですよ。
あ、
うん、ドイツはねすごいあの外も広告いっぱいなんですけどね、
合理的ですけどね、
ミュンヘンとかも広告だらけなんだけど、はい、フランスは全く広告なし、
はい、
外も中もすごいデザインされて、色も椅子の形一つ取ってしても、で、あのニースは特に街のそこの中心部がパブリックアートというか、
はい、
あのポールみたいなすごい高いのがあって、その上にね、はい、あの人の形をしたなんかあるんですよ。座ってる人とか立ってる人とか、それが夜になるとね、あの色がいろいろ変わってねちょっと驚きのパブリックアートなんだけど、これ本当に許したのみたいな見てたら色が変わっていくという、
人が
色がそれがあの一つ二つじゃなくて10個ぐらいあるかな、もっとあるかな。
あ、そんなに
あるんですか。はい、あの結構離れた場所にコンポンポン立ってるんですよ。
あ、そうなんですか。テーマは何なんですか。
分からないあとはあの、もともとイタリアなんですよね。
はい、
イタリアに隣接してるんですよ。でなので下町っぽいところに行くとイタリア感満載で、
あ、
ごちゃごちゃごちゃってして
売ってるものとか面白いんですか。
あ、そうなんかのというかね、町とか店がもうごちゃごちゃしてて、はあ、あの私らが行く人数の部分はもうちょっとあのすっきりしたあのリゾート地っていう感じなんだけど、はい、ちょっと横に入るとその狭い路地にごちゃごちゃっと店があって、国分さんの好きそうな感じの、あ、これイタリアみたいな、あ、で後で聞いたらイタリアだったんですよって話で、
うん、そうですか。あと食べるものとかじゃあイタリアっぽいんですか。
食べるものはもういやまあというか南フランスなので、うん、やっぱ魚介類がね、すごくいいくてね。
特に何が美味しかったですか。
やっぱ魚系は本当に良かったですよ。
うん、魚、
うん。あとあのワインが
また
ロゼ。
あ、ロゼですか。
ロゼを勧められる。そのヒアリング行った時も、
うん、
なぜか知らんけどお昼なんだけど。ワインのボトルをね
開けたんですか。
8人ぐらいで行ったんですよ。あの、はい、いやこっちが8人じゃなくて、はい、向こうの人が4人かな、はい、5人3人ぐらいで、
はい、
いきなりボトル頼んでおられて向こうの人がね、
はい、
2本か3本開けてロゼばっかり。彼ら仕事中やと思うんだけどなとか思いながら、まあ、向こうがそんなしてるからいいのかなと。なんか
近くで作ってるワインの、
ね、多分ねロゼは近いでしょうね。あれ、うん、あの辺にぴったり合いますよ。
あ、そうですか。
料理とかに、
まあ、色彩的にも美しいですけど、
そう味もそうなんですか。味もぴったり合う。
あ、
なんかあの沖縄のオリオンビールっぽい感じね、イメージ感は。
さっぱりした感じ。
あ、そうそう、なんかあの気候の感じとちょっと薄めのビールみたいなのと似てるような気がしてるけど、はいはい、私は。
そっか、魚介とも合うし、
あ、そうそう、
幸せな色ですし、
濃い赤じゃないしね、
うん、
ということで、
素敵ですね、
はい、ちょっと音楽はニースとはあんまり関係ないんですが音楽かけてもらいましょうか、はい、モーツァルトの、13管楽器のためのセレナードの1曲目、途中からです。はい、ニースのことね、
はい、美味しいもの他にもあったらあれですけど、
美味しい
ものありますし、うん、まあ、
あとは美術シャガールの美術館が、はい、
うん、そうなんですか。あります。青が綺麗なシャガール。そうそうそう、
シャガールもけど絵は結構多いですよね、
うん、
あのフェルメールなんかと違ってね。
そうですね、あの結構ポスターとかにも、ね、そうそうそう、使われてたりしてますし、
ね、一時期相当人気もありましたしね、
素敵ですよね、
うん、あとやっぱりあのなんていうか浜辺というかその海岸、
はい、
海岸がこう湾曲しててね、
はい、
あの直線じゃなくてね、その辺の景色というか風景、
じゃあ空から見ても綺麗なんでしょうね、うんうん、
あ、そうそう、飛行機で行ったんだけどね、はい、夜やったしな。
あ、夜ですか、
うん、帰りは、あ、いやいや、帰りはでも飛行機で昼間でしたね。綺麗でしたよ、はい、確か。
あ、
ただ飛行場が結構近くにあって、
はい、
割とあのその湾曲したビーチの上あたりは飛行機が飛んでるんですよ。
うん、
結構大きく見えるぐらい。
あ、一瞬暗くなっちゃうぐらい。
いや、そこまではないけど、割とでも大きい、予想よりは大きいぐらい空港が近いことね。だからね、
便利なんですね、じゃあ。
うん、うん、便利ですね。
うん、
そうね、あのパリから鉄道だとちょっとあのニースまで直接よりもうちょっと北ぐらいまでなんですよね、はい、いわゆる TGV という特急が確か、
はい、
そこからがちょっとなんかあるのかな、あれ。
あ、う
ん、
そうですか。
だから観光客が行く場所自体はもう非常にこじんまりしたエリアなので、すごくね、あの本当に湾のところと周りに、はい、あのレストランとホテルとあって、
はい、
風光明媚なすごくいいところで、うん、まあ、美術館もまあまあ近、確か近くに、うん、まあ、ただあのその一番いい場所がね、その2年前か3年前に例の、はい、あのテロの、
ね、
まさにあそこ私歩いた一番有名なところなんですよ。プロムナード・デ・ザングレっていう、はい、海岸通り沿いの通りやね、すごく綺麗な、そこを行くみたいなとこですよ、本当に。あのトラックかなんか、
ね、うん、
だからヨーロッパの人なんかリゾートに行ってるからね、バカンスに、
はいはい、
非常になんか思いはあったと思うけどね。うん、うん、
そうなんですね。
そう
ですか。
まあでも、うん、ちょうどそこにいた方が、あの、うん、前の別の研究してた時にお世話になった方で、うん、あのフランスの ストラスブールにおられて、
はい、
あの引きの木かよくわからないけどニースに移ってこられて、はいはい、 でニースでそのトラムと空港のことを数年、まあ、責任者で担当して、はいはい、今はあのルクセンブルクに移ってる、うん、もう国も変わってるんですよね、うん、日本では考えられない、それ、お役所のいわゆるポジションですよ、うん、本人は建築家、あなんかね、プロジェクト単位に人を呼び集めて、はい、責任者、
そういうふうにやり方
で、その人がまたいろんな人を建築に関係、うん、あのまあ、法律家も集めるとかね、うん、全部集めるんですよ、うん、でプロジェクト全体の費用がもう決まってるし、うん、その費用をあのその何年かでやって作りてしまうっていう、うん、まあ、市長とかが変わるとややこしくなる、うん、そこが変わらなければ確実にできるっていう、うんうん、まあ、日本とだいぶそこのシステム
が違うんです、
ね、目の色が違うからもうなんか本当に真剣で す,
そうですか
やりきるっていう感じ、うん、あれはびっくりですね、はい、
なんですね、
はい、今日はあのヨーロッパの都市でまた機会があればということで、はいはい、次回は来月4月ですよね、はい、第2日曜日のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏美でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。